そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週もやってまいりました。
下平さん、
はい、
イギリスはお好き？
イギリス？
イギリスという国はお好き？
んー、まあ特に嫌う理由はないですよね。
ほら、結構ね、人気のある国ではないかなと思うんですよね。
うんうん、
特にほら、近年は、まあもう終わっちゃいましたけども、シリーズとしては、ハリー・ポッターとかね。
はいはい。
そんなプロジェクトの新しいメンバー、ユーナさんもそうですけども、
うん、
ビートルズのね、ふるさとだったりするので、
はいはい。
ね、イギリス素敵って思ってらっしゃる方も多いかもしれません。
はい。
甘い。イギリスをみんな甘く見てる。
うん、
そんなね、ビートルズが素敵とかね、ハリーポッターが可愛いとか、そんなこと言ってる場合じゃないんですよ、あの国は。
違うんですか？
あの国はね、
うん、
ま、これまでね、数々の政治を切ってきた社会派番組、そんな雑貨店ですから、はは、和田、わかったと。今回は政治の話題だねと思ってらっしゃるかもしれませんけれども、
はい。
それも甘い。
え、違うんですか？
もうね、蜂蜜にガムシロ入れて飲んでるぐらい甘い。
あ、甘い。喉痛い。
すんごく甘いです、それは。
うん。
ね、イギリスはね、おかしいんです、あの国。
え、
どうかしちゃってるんですよ。
どうかしてる。
え、あの、イギリスにうまいものなしって言葉知ってます？
ああ、なんかそれは聞いたことあります。
なんかあんまりね、美味しいものがないないって言われてるじゃないですか。
うん。
そうするとイギリス人の方々はそんなことないよって言いますし、
うん、
イギリス好きの方はね、うん、紅茶とか美味しいし、カレーだって美味しいしって言うかもしれません。
うん。
でもね、やっぱりあの国おかしいと思うの、まず味覚。
ほう。
うなぎのゼリー寄せって知ってます？
いいえ。
イギリス名物らしいですよ。
言葉だけで想像する食べ物は、
ええ、
ちょっとご遠慮したい感じなんですけど。
そう、なんか名前だけだとね、うなぎのゼリー寄せってなるでしょ。
うん。
ちょっとね、写真をお送りしますんでご覧いただきましょうか、はい、下平さんに。はい。どうでしょうね、イメージしたものと合ってるかどうか。
ん？ん？何ですかこれは。
ええ、ご覧の通りなんですよ、名前の通りなんです。ボイルしたうなぎをね、ぶつ切りにして、うん、それを透明なゼリーの中にぶち込んであるっていう。これはどうだろう。いろんなものを美味しいと言って食べる自信のある和田ですが、これはどうかな。
何より見た目がね、
こういった国なんですよ、イギリスって。
あ、
だからね、はい、おかしなものいっぱいあるんです。そしてね、根幹としてね、
はい、
法律もおかしいんですよ、あの国。
え、
今日はね、そのおかしな法律についてお話をしていきたいと思いますよ。
はい。
それではもう参りましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
雑貨店。さあ、下平さん。
はい。
もちろんね、一国の法律をね、おかしいなんて一方的に非難するのは間違ってるって僕も分かってます。
うん。
でもね、
うん、
おかしいものはおかしいんですよ。
ほう。
例えばね、まあ、
はい、
これはね、さすが紳士淑女の国イギリスかなと思うんですけども、
うん、
レディーが公共の乗り物内でチョコレートを食べるのは違法です。
え、
レディーはね、食べちゃいけないんですよ、
うん、
しかもね、法律の条文は女性ではなくてレディーになってるので、
はい、
女性であってもレディーでなければ食べていいんですね、うん、
なるほど。
でもね、レディーは食べちゃいけないんです。
うん、
下平さんはどうですか、食べられますか。
はい。
おっとレディーじゃないって言ったこれねまだねまともな方なの。
これで
これ全然まとも。例えばね郵便局員は、
はい、
行ってみましょうかクイズ下平。郵便局員は、
はい、
何をしてはいけないでしょう。
郵便局員は
これはね当たらないですよ、なんぼなんでも。
郵便を配達してはいけない。
うん、じゃあ郵便配達員じゃないじゃない
そうですよね。
そうではないんですね。
さ
すがにね漠然としすぎてますもんね。
宛名を覚えてはいけない。
いやーそんなのまともじゃないですか。
うん、
まだわかる気がする。まあまあ、まあうん、覚えないとね配達はできないけども悪用しちゃいけないってことで
そう覚えちゃいけない、
うん、そんな感じはしますけども、そんなの全然まとも。
郵
便局員は、
はい、
犬と目を合わせてはならない。
意味がわからない、
ね、何があったんだ犬と多分ね目を合わせて吠えられてうるさかったとか、あるいは、はい、噛まれて怪我したとかね あったのかもしれませんけども、
うん、
法律にせんでもよと。ところがまだこれねまともな方。
これで？
そう。2007年にですねイギリスのテレビ局が、はい、イギリス国民に向かってアンケートを取ったんですよ。
はい。
我が国のおかしな法律はないだろうかと。
うん。
そのベスト10には入ってません今のは。じゃあ今日はねベスト10方式で10位から発表していきましょうか。
はい。
イギリスのおかしな法律2007年版第10位です。はい。ヨーク市の旧市街では弓矢を持って歩いている者を何しても良いでしょう。下平さん、
逮捕してもいい。
下平さんは優しい。イギリスはねもっと厳しい国ですよ。
ヨ
ーク市の旧市街では弓矢を持って歩いている者を殺しても良い。殺しても良い。
ダメでしょ
うと思うでしょ。殺しても良いって法律に書いてあるんです。でもね誰でも彼でも殺していいわけじゃないですよ。スコットランド人のみ、他は殺しちゃダメ。
なんでスコットランド人なんでその人種限定。
何があったんでしょうね。もちろんねイギリスの国の中ってねもともと大きく分かれてますので、
はい、
まあ、仲良かったり悪かったりするんですけども、
うん、
何かあったんでしょうねヨークスの旧市街の方ではね。
はい。
それとね同じように物騒な法律あるんですよ。イングランドの南西部にある町でヘレフォードっていう町があるんですよ。
はい。
ここではですね大聖堂に付属する建物において日曜日を除きいつでもウェールズ人を弓矢で撃ってよいという法律があります。
わからない。
何があったそこで。イギリス意外と物騒でしょ。
怖い怖い。
そりゃあねハリーポッターも魔法使いますよ続きまして第9位です。
はい。
もうどんどん下平さんに聞いていきましょうか。
わかりました。
議会に入るときに、
うん、
何かを着ていてはいけません。さあ何を着ていてはいけないでしょう。
コートだと当たり前すぎるし。
そうですね。イギリスですからね。おかしな国ですからもう。前提がおかしな国と思ってください。
なんだろう。
何を着て議会に入って着ないよこんなの誰も。
ガウン？
違います。
甲冑。
はい、正解。なんでなんでわかるの。
おかしな国だから。
あイギリスをバカにしてるって言いたいけどねバカにされるイギリスが悪いこれは1313年にできた法律で、
はい、
議会は平和であるべきだという考えから、
うん、
甲冑を身につけて議会に入ってはならないという法律があります
いや普通着ないし。
これはですねアンケート取った方の中の 3% の方がこの法律はおかしいよと、ね、イギリス国民も分かってるんですよ。おかしいぞうちの国と。じゃあ続けて第8位に行きましょう、
はい、
これはねよく聞いてください。クイズ下平にはいたしません。
はい。
よく聞いても内容分かんないかもしれない。第8位、
はい、
税務署員に知らせたくないことを知らせないのは違法だが知っても構わない情報を知らせないのは合法である。さあ意味がわからないもう一回ゆっくり言いましょうか。税務署員に知らせたくないことを知らせないのは違法だが知っても構わない情報を知らせないのは合法だと。 もうね、何言ってるか分かんないんですよこの法律。
うん、
法律ってねどこの国でも分かりづらかったりするんですけども、うん、これはね極めて分かりづらい。
知らせたくないことがない人は、
うんうん、
全部知らせなくていいってことですよね。
そうなんです、心持ち次第なんですよ。
なるほど。
でね、これどうしてこんな法律ができたかって言いますと、
はい、
租税回避行為、つまりは税金を納めないっていう行為を回避するために、
うん、
対策としてできたんですね、
うんうん、
だからこれ脱税してるんだけど知られたくないなって思ってるようなことは税務署員に知らせなくちゃいけませんよと、
うん、
でも全然構わないんだって思ったら知らせなくていいので、
うん、
すごくなんだろう、フランクな方、
うん、脱税も脱税と思わない方、
そうこの方はね知らせなくてもいいんですね。
なるほど。
でおかしな法律だなと思うでしょ、
はい、
昔はこんな変な法律あったんだねと。これね、うん、制定されたのが2006年なんですよ、つい最近じゃないですか。おかしなことをねイギリスは今でもやってるんですね。
それの判断は何によるんでしょう。
心一つじゃないですか。そこは何だろう、正義と信頼の国イギリスなのかな。
うん、わからない。
そう、悩んだら負けです。
何を持って違法になるんだろう。
悩んだら負けですよ。第7位に参ります。
はい、
第7位、イギリスの海岸に打ち上げられたクジラの死骸のうち、
はい、
頭部、頭の部分は国王の財産に、尻尾の部分は女王の財産になる。
はい、
はい、そうですよね。その反応が正しいと思います。しかもこの法律には条件がついてまして、
はい、
女王が尻尾を自分の財産にしていいのは尻尾の骨をコルセットとして使用する場合のみという注釈がついています。
はい、
え、もういいですよ今日その反応で。ずっと多分ねずっと続きます。ま、もし下平さんがイギリス女王になってコルセットにクジラの尻尾の骨使いたいってなりましたらば自分のものにできますよ、うん、そうじゃなかったら国王に全部持ってかれます。これはね1322年にできた法律なんですよ、
うん、
これこそねやっぱりね昔はおかしな法律があったんですね。
はい、
と思うでしょ。ところがね、うん、2004年に、
うん、
チョウザメというサメを釣った男性が、
はい、
こういう法律があったけどチョウザメはどうなのかなと思って、
はい、
問い合わせをしたそうなんですね王室に、
はい、
そしたらね、王室からね、今回は差し上げますが売ってはいけませんよ、売ると違法になりますっていう回答が来たらしいですよ。まだ有効みたいですよこれ。ね、もうイギリスおかしな国でしょ完全に。でもまだこれで国民の 3.5% がおかしいと答えてるだけですから、まだ7位ですからね、覚悟してください。
はい、
次第6位、
はい、
妊婦は、
うん、
好きなところで、
うん、
たとえ警察官のヘルメットの帽子の中であっても用を足してもよい。
はい。
妊婦はどこでも用を足すことができます。
おう、
妊娠中の方でイギリス旅行中の方、もう我慢できんと、辛抱たまらんと、
はい、
だったらばどこでも用を足していいです。
うん、
あの警察官のヘルメットを狙ってしろじゃないですからね。トイレ行きたいな、ちょっとすいませんじゃないですから、どこでしてもいいよと、その例として、うん、警察官のヘルメットっていうのを出してるだけですから。
うん、
まあ、その場合にはどっかトイレ借りてください。でもイギリスの法律ではどこでもいいよってことになってるんですね。
はい、
同じく第5位もですね、トイレ関係の法律です。
はい、
これはね知っとくといいですよ、
うん、
スコットランドでは、
はい、
トイレを使わせてほしいと玄関をノックした人には、
うん、
トイレを使わせなければならない。
ほう、
多分昔治安が良かったんでしょうねすごくね。
うん、
だからコンコンと言ってトイレ貸してくださいだったらば、もう開けて使わせてあげなくちゃいけなかったんですね。
うん、
今ちょっとね
怖いですよね。
まあ日本国内でもちょっと嫌かなっていう感じはしますもんね。
うん、
田舎だったらまだ
わざわざ家を借りなくともっていう話ですよ。
そうですよね、スーパーとかコンビニとかでね、
うん、
っていう気はしますけれども、よっぽどね、はい、治安が良かったんでしょう、
うん、
これが第5位、まだ 4% です。さあ第4位に行きましょうか。
はい、
クリスマスに ミンスパイを食べてはならない。これ1647年にできた法律です。
ミンスパイ、
うん、ミンスパイってね、
はい、
イギリス伝統のお菓子なんですって。
へ
ー。でドライフルーツを中に詰めたパイなんだそうですよ。
ん
で、ね、これはイギリス人はクリスマスの時に、ね、みんな食べるんですって、
うんうん、
ところがね1647年に聖教徒革命の指導者オリバー・クロムウェルが、
はい、
クリスマスを祝うことを禁止したんですね。
へえ。
祝っちゃいかんと、ましてやそんな美味しいもん食ってバカ騒ぎすると何事だと。だから食べてはならないっていう法律を作ったそうですね。極端言ってることが。日本で言えばね、お正月に餅食うなっていうレベルですよ。
ちょっと辛抱たまらん。
そうでしょ。でもそれをやっちゃいけないよという風にして、あのクロムウェルが決めたんですね。恐ろしい国ですよやっぱり。さあいよいよベスト3、もうベスト3ってここまでベストって言ってきたけども、
うん、
あのワーストな気がする。じゃあ第3位ですよ。
はい。
リバプールでは、おっとリバプール、ビートルズの故郷じゃないですか。
はい、
そうですよね確かね、
うんうん、
リバプールでは熱帯魚販売店の店員以外が公衆の面前で、
うん、
クイズ下平と、リバプールでは熱帯魚販売店の店員以外が公衆の面前で何をしてはならないでしょう。
公衆の面前で、
いいですか下平さん。リバプール、ビートルズのふるさとリバプール、そして熱帯魚販売店、リバプール、熱帯魚販売店、この2つのことは答えに一切関係ない。
うん、関係ないのか。
一切関係ない。
熱帯魚販売店関係ないんですか。
全く関係ないですね。何一つ関係ないです。
え、でも熱帯魚販売店はですよね。
熱帯魚販売店の店員以外が公衆の面前でこれをしてはならないと。
え、じゃあ熱帯魚販売店の店員はする必要があることもあるような動作ってことですよね。
もうね、熱帯魚販売店の人以外でもこんなこと普通しないよと。
え、
関係ないですもん全然。なんで熱帯魚販売店の店員さんだけにこれが許されてるのかわからない。さすがにね、おかしいと思ったんでしょうね。ここに来てね 6% になりましたよ、おかしいと思ってる人の率が。
それでも 6%、
まだ 6% ですけども、じわじわ上がってきてますね。
何
これは本当にわかんない。
路上で寝てはいけない。
いやいやいやいやいや、でもね、それぐらい熱帯魚販売店と一切関係ない。
なんだろう。
これね、下平さんはやらない。
え、私はやらない。
やっていいよって言われてもやらない。
なんだろう。
あ、僕はやれって言われれば別にやっても構わないですけど、やりたくはないですよ特に。
それはやってる人を見たことありますか。
直には見たことはないです。写真とか映像で見たことはあるけども、男性の場合にはこうは言わないんだよな。女性の場合にしか言わないもんな、うん、
え、
でも女性はしないですよこんなこと大抵は。もう行きましょうか答え。
わからない。はい。
リバプールでは熱帯魚販売店の店員以外が公衆の面前でトップレスになってはならない。なってはならない。なってはならない。なってはならない。
意味がわからない。
僕も読んでて意味がわからないです。簡単に言っちゃうと、リバプールではトップレスになるなと。
トップレスになってはならない。
上脱ぐなと。
トップレスになってはならない。うんうん、トップレスになってはならない。
ここはわかるんです、
うん。
なぜ熱帯魚販売店の店員以外っていうのをつけたと。
トップレスになってはならない。
熱帯魚販売店の店員は水かぶったりしてトップレスになる可能性があるからじゃないですか。
なりやすいですかそんなに。
まあないですけどね。
ならないですよね。だとしたらね、多分明日から日本中の熱帯魚販売店の前に人が長蛇の列を作りますよ。脱ぐんじゃねえかっつって。
いやいや、日本の法律じゃないですから。
ああそうか、リバプールではなってたのかな。みんな
かもしれないですよ。
リバプールではみんなトップレスになっちゃうからしょうがない。
うん、
じゃあもう男子君リバプール行こう。みんなで行こう。しょうがない、そうなったら。 じゃあ第2位いきますよ。
はい。
これはね、ちょっとわかる。第2位は 7% の人がおかしいよって言ってるんですが、
はい。
国王や女王の肖像切手を上下逆さまに貼るのは、
うん。
違法とかになりそうでしょ？
うん。
違法は違法なんですよ。でもね、重すぎる。はい、国家反逆罪。いたずら書きも禁止。よくほら、教科書のね、作者禁煙とかに、写真とかにね、メガネ描いたり、ヒゲ描いたりしたでしょ、うん、あれを国王とか女王の肖像切手、切手のみならずね、そういった写真なんかにも、いたずら書きしちゃったり、上下逆さまに貼っちゃったりすると、国家反逆罪らしいですよ。まあ、有名無実な法律らしいんですけどね。それでも 7% の人はやっぱりこれが存在してること自体がおかしいよと言ってます。
うん。
じゃあいよいよ第1位いきますよ。
はい。
第1位はなんとですね、一気におかしいと思ってる人の数が増えまして、
はい、
27% もの人が
増えましたね。
この法律はおかしいよと。
うん。
じゃあそれにふさわしい答えを下平さんに期待しましょう。国会議事堂で、
うん、
何をするのは違法でしょうか。
集会を開く。
集会開いてるじゃないですか。会議してるじゃないですか。
うん、あの民衆が。
あ、勝手に。
うん。
デモ行進みたいな感じで入ってったりしたら。
そうそうそう。
あ、なるほど、違います。
国会議事堂で。キャンプをしてはいけない。
うん、あの建物の中でね、キャンプしちゃうのはいけないと思うの、いろんなとこで。国会議事堂に限らないと思うの。
国会議事堂で。
国会議事堂で。
乗り物で乗りつけてはいけない。
おお。
乗り込んではいけない。
乗り込んではいけない。
うん、
違います。国会議事堂ね、関係あるといえば関係ある。
うん、
でも答えだけ見たら関係あるようには思えない。なぜこの法律ができたかっていうのは、理由は国会議事堂にあるんですけども、
うん、
文面だけ見るとね、まあそうだろうけどなんでよってことになると思いますよ。
なんだろう。
今の下平さんの状態じゃない。
え、この状態、え、じゃない。
今の下平さんの状態だったら僕びっくりする。あ、私今実はそうなんですよって言われたらもうびっくりします。ごめんなさい、私黙ったけど私こうなんですって言われたら本当にびっくりしますよ。もうすぐスカイプ切ります。
そんなに。いや、というか国会議事堂で裸になってはいけない。
いや、あの、何を言ってるんですか。
いや、だってもうわからないもの。
トップレスから離れて、下平さん。
トップレスになってはならない。
国会議事堂で死ぬのは違法です。
いや、それはどこでもだと思いますけど。違法ではないですけど。
そうでしょ。死ぬこと自体はね、違法ではないんですよ。
うん。
でも国会議事堂で死ぬのは違法なんです。
不慮の事故だってあるじゃない。
そう、それも違法になるんですよ。気をつけてください。
病気だってあるじゃない。
国会議事堂の中で下平さんね、あ、死にそうだと思ったら急いで外に出ないと違法になりますよ。これね、理由がちゃんとあるんですね。国会議事堂内でね、イギリスの場合は死亡すると、その人はね、はい、国葬、国を挙げての葬儀をしなくちゃいけないんですって。なのでそれを回避するために議事堂内でしなんでくれとお願いをしているわけなんですね。
なるほど。
これが2007年に行ったアンケート結果での第1位。27% の人がさすがに我が国の法律おかしいよと言ってます。
お、
他にもね、おかしい法律いっぱいあるんですよ。例えばね、まあじゃあ下平さんの好きそうなのいきましょうか。
はい。
10歳以下の男の子は裸のマネキンを見てはいけない。
え、
教育に悪いんでしょうね、きっとね、考えとしては。
うーん。
あとね、国王陛下や女王陛下から100ヤード以内では靴下を履かずに立つことは違法になります。
意味がわからない。
これはね、9歳で即位して15歳で亡くなった16世紀の国王エドワード6世っていう方がいらっしゃるんですね。
はい。
あえてね、親しみを込めてエドワード6世くんって呼びましょうか。
はい。
エドワード6世君が作った法律なんですね。国王や女王から100ヤード以内では靴下履いてなくちゃダメだよと、多分ですね、エドワード君思いつきでしょう
それ以外の何者でもないと思いますけど、
おそらくね、子供の思いつきを真に受けて法律にしちゃう国、それがイギリスですさあ下平さん、
はい、
どうですか、イギリスの真の姿分かっていただけましたか？
うん、まだまだありそうですけどね。
紳士淑女、そしてファンタジーの国イギリス、どうかしちゃってる国イギリス、そして下平さんの予想通りまだまだあるんです、こういう法律がというわけで来週もやります。
わかりました。
これ式ではイギリスのおかしな法律は終わらないんです
ですよね。
そうなんです、来週ですね、もっとどうかしちゃってる、おい大丈夫かイギリスという法律をご紹介してみたいと思います。
はい、
それまでにね、私もこんなイギリスのおかしな面を知っているというのがありましたらば、
うんうん、
急いでメールを送ってください
はい、
それではそのメールアドレス等を下平さんからお知らせお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
それでは今週もお腹が減ってきちゃったのでうなぎのゼリー寄せを見てもね、お腹は減るんですよ僕は。
うなぎのゼリー寄せはあんまり食欲そそらなかったです。
皆様ぜひともですね、検索して写真を見ていただきたい。
はい、
検索して写真を見るといかに食欲をそそらないものかでも一回食べてみたいなと思ってしまうの僕。
うん、
でうわひでえって思いたいの
あれって味ついてるんですかね。
ね、食べたことがあるんだよという方もですね、ぜひともお知らせくださいね、
はい、お願いします。
お待ちしております。それでは今週のそんない雑貨店はここらで閉店にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
下平さん、ゆうなさんのそんないブログ読みました？
あ、読みました。
なんか和田恨まれてるみたいですよ音楽の話するって言ったじゃねえかよ
言ってましたね。
根に持ってるみたいですよだってそんない雑貨店だもの
ですよね。
楽しければ騙していくスタイルだもの
ええ、
多分ね、僕のうちにね、生きたシーサーとか送られてきますよ
生きたシーサーは見てみたい。
恐ろしい、群れで群れで送られてきますよ。 貨店リスナーの皆さん、こんにちは。夢とファンシーを追い求める番組、そんない雑貨店店長の和田でございます。本日私はなんとなく箱根を走っておりましたらば、箱根ドールハウス美術館という素敵な建物を見つけてしまいましたので、こちらに訪れてみたいと思います。あてもなくブラブラと走っておりましたので、ここが一体どんな場所なのか全く分かっておりませんけれども、何やら可愛らしい外観を呈しています。早速中に入ってみましょう。
全くよく分かってないんですが、フラフラ走ってきちゃったので。
ああ、大丈夫です。
ドールハウスってちっちゃい。
あ、はい、そうですね、ミニチュアの、はい、コレクションを集めた、そのなんていうんですかね、お家の模型なんですけれども。はい、
じゃあせっかくなので。
ありがとうございます。ただいまチケットを出していただきます。はい、ございます。どうぞ行ってらっしゃいませ。左手のお部屋から、はい、お進みいただきますと展示室つながってます。はい、5時30分で閉館になってしまいますので、はい、恐れ入りますが。
わかりました。
はい、どうぞ。
行ってきます。
はい、行ってらっしゃいませ。
さあ、早速チケットを購入いたしまして中に入ってまいりました。お聞きの皆さんの中には、そもそもドールハウスって何なのさという方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとご説明いたしましょう。そもそもドールハウスというのは、1558年にドイツバイエルン王国の公爵アルブレヒト5世が愛する娘のために作った小さな小さな家、人形のための家、これをドールハウスというわけなんですね。というのがドールハウス博物館の入り口に説明として書いてありましたので、今読み上げてみました。私も全く分かっておりません。しかし中に入りますと、これは女の子憧れるんじゃないでしょうかね。大変可愛らしいです。お、最初に展示してありますハスケルハウスなんていうのは、建物、ドールハウスの外観ですね。これは18世紀後半に作られ、内装は1920年代半ばに作られたというものだそうですが、いや、これは可愛らしい。いや、精密にできてますね。グラスとかコップ、水差しだけではなくて、ふいごと言いまして、暖炉なんかに風を送る装置ですけども、これも精密にできてますね。これは本当に動くんじゃないでしょうか。うわ、2、3センチ四方の本なのに、中に精密な絵とか字も書いてあるもの。あ、ビールのジョッキなんてのもありますね。これは下平さん、何百杯飲んでも酔えませんよ、この量では。ミニチュア家具の最高峰、バリー・ヒップエルの象眼細工などと書いてありますが、バリー・ヒップエルさんというのは、ミニチュアの象眼細工を作らせたら世界一という方なんですね。バリー・ヒップエルさん、白髪のおじいちゃんですが、素敵なひげも蓄えられていて、この方自身がファンタジーの世界の住人のような外見をされています。こちらは何でしょう。イギリスの鉄工場と書いてあります。なるほどなるほど。可愛いお家ばかりを作っているわけではなくて、こういった工場なんかもミニチュアにしているわけなんですね。お、ここにはボイラーとエンジンもありますが、これ実際に動くんだそうです。大きさは10センチ四方くらいのボイラーエンジンなんですが、動くんですね。こういった実際に動くモデルというのは、セールスマンが売り込みをするときなんかにお客さんの前で動かして見せていたものもあるんだそうですね。この辺の様子はもうちょっと大きいものになりますけども、映画クリムゾンピークなんていう映画でその様子を見ることができます。はい、というわけで見てまいりました箱根ドールハウス美術館。大変可愛らしい展示がいっぱいありまして、 とても面白かったです。こちらカフェとミュージアムショップは入場料なしで利用できるということですので、お近くをお通りの際には寄ってみるのもいいんではないでしょうか。以上、本日の現場からのレポートでした。